しい時は笑えばいいじゃない。
ジョイント広場ハニービー101回目の放送です。ブンブンです。
花ちゃんです。
ヒグマです。
さて、番組は今回で101回目になります。今回は童話作家であり、さらに3歳児幼児教室を20年間にわたり主催されてきた東尾彩子さんをゲストにお招きして、児童文学、童話、詩など書くことを通して言葉の大切さ、そして幼児教育との関わりについて特集していきたいと思います。
はい、童話作家ですとか幼児教育の専門家と聞くとですね、聞いている方には、どんな人なのって、それって私たちにとったら随分遠い存在じゃないのって思われる、感じられる方も多いと思うんですけれども、はいはい、ね、私も童話作家なんて聞くと、とってもメルヘンチックな方で、なんかこうひらひらのピンクのお衣装なんか着てらっしゃるのかしらなんて想像してしまいますけれど、はい、東尾さん、まあこう見た感じどこにでもいらっしゃるような普通のおばちゃんと申しましょうか、
はい
ね、ごくごく現実的ないでたちの方でいらっしゃいます。
はい、
はい、それでは普通の主婦に見える東尾彩子さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは、
東尾彩子です。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。今回は東尾さんの活動を通して言葉の大切さと幼児教育について語っていきたいと思います。
ブンブン花ちゃんのジョイント広場ハニービ
ー。まずはじめに東尾さんについて知る意味で経歴等を含めてお聞きしていきたいと思います。
はい、東尾さんの活動としてまず最初に挙げていきたいのは童話や詩を書くという活動があるんですが、東尾さんの作家活動についてひぐま先生から少し紹介していただけますか。
はい、まず代表作品なんですが、すっ飛んだ長兵衛という創作民話絵本があります。それから、多分ですね、今のお母さんたちの年齢では懐かしいなと思うかもしれないんですが、NHK お母さんと一緒、ジャジャマルピッコロポロリ のニコニコプンシリーズですね。それのしつけ絵本をシリーズで、出されています。
はあ、
または3歳の絵本シリーズということで、眠くなーれ、おしっこしたい、おはようクックなど、以上は光の国出版から出されています。また3歳の青空、これは刺繍ですが、3歳児幼児教室プーの20年の実践記録から生まれた詩集です。この本も出されています。ではお母さんとして童話を書き始めたきっかけについて教えていただけますか。
そうですね、幼稚園の先生をしていた時に、夜帰る時しんどいなと思いながら、もう遅かったのですけれども、夜空にピカピカって星が光ってるのを見て、あの星が欲しいな、取れたらいいなというような、大人になってもなんかこう夢見る夢子ちゃんみたいに空想が好きだったので、そういうふうなことがお話を書き始めるきっかけになっていたと思うんです。
はいはい、でそれで投稿とかし始めたんですかね。
はい、そうですね、もうだいぶ前になるんですけども、柳瀬隆さんがいちご絵本っていうのを出されていて、そこで応募しまして、初めて書いた童話を載せていただいて、面白かったって批評してくださったのがすごく嬉しくって、うん、これならいけるぞと思って、書き始めたのがきっかけです。
それが初めて活字になった喜びですよね。
はい、そうです、そうです、
はいはいはい、それでは次に、私も大学 のクラブ活動で大変お世話になったんですが、地域の文庫活動、こ これについてちょっと参加されたということでお話ししていただけますか。
はい、皆さんは地域文庫っていうのをご存知でしょうか。地域の公民館とかを借りて持ち寄りの本を子どもたちに貸し出してそして楽しむといったことで、その中では読み聞かせとか工作をしたりとか子どもたちがとても楽しいひとときを過ごすのが地域文庫です。それで私がそこで子どもたちに読み聞かしたりしてることが自分が童話を書くことにもつながっていると思うんです。
吹田市は北千里にある青山大文庫、こちらへ出会った時に東野さん普通のおばちゃんでしたもんね。
そうです今も普通のおばちゃんです、
はい、まあ、大学生でしたんで工作教室とかね絵本の読み聞かせとかやらせていただいてね、まあ、そこで出会ったわけなんですが、あと同人誌活動とかいろんな大賞とに入賞されてますよね。その辺を教えてください。
はい、ミセスの金棒童話大賞に7年間連続してこれでもかこれでもかっていうぐらい挑戦してとってもきつくて、7年目にもう当選しなかったらもうこれで打ち切りと思った7年目にやっと最優秀賞をいただくことができました。
あと童話の花束は、
そうですね、共同設計だったですね、その頃は。
当時はね、はい、
はい、共同設計が提供でやっていたので引っ越してきたのは誰っていう作品で賞をもらいました、はい、東京に授賞式にも行きました。その時にもう今は亡くなられてるんですけども、女優の岸田京子さんが私の作品を読んでくださいました。そのことがとても嬉しくて印象に残っております。
もうやり続けてるとちょっとずつ活字になっていったりね。
そうですね、
そういう大きなステージにちょっと立てたりしてね、
そう、
その気になってくるんですよね。
そしてもう賞をもらうっていうことは本当に励みになるということですし、賞を取ったらパスポートをもらったみたいにこう仕事が来るんですよね、出版社から、うん、だからそういうのでとても賞は大事で嬉しいことです、はい、
まあ、7年ですからやっぱりやり続けるというね、
そうです
ね、まあ、そこに意味がくじけないでやるということですね、
はいはい、
まあ、その後同人誌ポケットというね同人誌に私もね誘っていただいて、まあ、そこからのご縁が続いているということになります。はい、じゃあ次ですね、今日のメインテーマにも通じる3歳児の教室ですね、これについて紹介してください。
ですね、子供がちょうど高校生になった頃は私は40歳だったので、社会とのつながりを持ちたいというのもあったんですけれども、若い時に勤めていた幼稚園での保育内容にいつも疑問を持っていました。こうしてああしてっていうふうになんかマニュアル通り の保育をしているのがもう私には耐えられないことで、もっともっと子どもって自由に楽しいことができるんじゃないかといつも常々考えておりましたので、よし私が自分の教室を持ってやるぞ、そして子どもたちと楽しく過ごすんだと思って3歳児幼児教室プーを立ち上げました。
主婦が家庭を飛び出した瞬間ですね、これはね。
はい、そうであります
、はい、具体的にどこでやられたんですか。
大阪の谷町6丁目の江差会館という会館を使って週2回約15名ずつ来ていました。
これ借りるのお金だいぶかかったんですか。
もう忘れましたけども、やっぱりもうあんまり利益はないほどに、パートの先生もいましたのでパート代とか 江差し会館 の、 借りるお金とか、なんか自分で儲けてるっていうよりも子供と楽しくやることの方が重要で、お金のことはあまり考えてなかったと思う。まあ、
でもなんとかやりくりはできたっていうところ
ですね。まあそうですね、まあ、自分のブラウス1枚ぐらい一月に1枚ぐらい買えたらいいところかなっていうぐらいのものでした
でもそれでもね、やっぱり社会とのつながりが強かった、ね、そうですね、その楽しみの方が大きかった
です、ね、そうです。
はい、ありがとうございました。
ブンブン花ちゃんのジョニーカフェラバーハニービ
ー。では次のコーナーでは今回のタイトル3歳児の心の青空を一緒に飛んでみようにあるように、3歳児の発想の面白さや行動力、言葉の使い方なんかを具体的に聞いてみたいと思います。
3歳児教室でのエピソードをもとにした作品が終わりになるんですよね。でこの作品の紹介も交えながらお話を聞いていきたいと思います。
それじゃあ、3歳の青空の実践記録の詩集から、あの詩を3作ぐらい読みたいと思います。まず同じと違うという詩です。先生、たけしにいただいたお誕生日のプレゼントの絵本家にもあるんです。じゃあ違う絵本と交換しましょう。あかん、交換したらあかん、同じと違う。あら、たけし、どっちものんたんのブランコでしょ。同じよ。家にあるのはママが買ってくれたのんたん、これは先生にもらったのんたん、同じと違う。寝るとき先生ののんたん読んで、起きてるときママののんたん読む。
3歳児こんなこと言うん？
いやどうな、3歳児にしてはえらい気遣ってるんちゃいます？
い
や、これは気遣って言ってるんじゃないですよ。本当にもうそのまま感じたままで言ってるんだと思います。そんな気は使わないです、3歳児は。例えば同じような話で大人の話なんですけれども、宅急便でね、同じリンゴが送ってきたんですよ。で津軽からと長野からと1週間おきに送ってきて、奥さんがもうリンゴばっかりや、同じやっておっしゃったんですけども、旦那さんは何言うてんねん、津軽からわざわざ来たし長野からわざわざ来たし、このリンゴは一緒のリンゴやないって言い張ったんと、なんかこれよく似てるなって思うんですけど、大人の場合はこういうふうにこう理屈っぽく言いますけれども、この同じと違うって言った絵本のことは本当に子どもの感性そのままのことだと思いますよ。気使ってなんかはいないと思いますよ。
同じ本ではなくて違う本に見えるということなのかな。
リンゴの、ね、場合の大人の場合でしたら、ある程度理屈で、あ、違うんだなという、 こう気遣いもありますね。まあ、なんか子どもの場合だったら本当に本当の本当に違うものにきっと見えてるのかなって感じしますよね。
はい、他にも何か作品があるんですか。
はい、次はバケツ踊りという詩です。座り込んで教室に入ってこない、さあ靴脱いでと言ったら靴投げつけた。どうしたのかな、いつもの啓太くんじゃないみたい。お母さんが遠慮がちに、ここに来る前にビデオを見てて、それを途中で切ったのが気に入らなくて怒っているんです。啓太くん、もうビデオのことは忘れて、ほら今日は啓太くんの好きな絵の具するよ、啓太くんは絵がとっても上手だからね、と言い終わらぬうちにもう片方の靴を投げつけた。目をつり上げ、ガンとして動かない。しばらく放っておく。そこへ剛くんがバケツを頭からかぶり、 ふらふらほいほいふらほいほい踊りながらやってきた。それを見ていた啓太くんケラケラ笑った。啓太くん一緒に踊ろう。ふらふらほいほいふらほいほい、よろけながら二人は踊る。みんな集まってきてゲラゲラ笑った。無力な私が教室の隅っこにいた。
いやもう子供だけに感情むき出してんな。
ところでケイタ君、ツヨシ君ってどんな感じなんですか？
そうですね、ケイタ君はとってもやっぱり気難しくってこだわりの強い子だと思うんですよね。だからせっかく見てたビデオもう切られたって言ったらもうこれだけでももうずっとそのことを引きずってこだわって怒ってるんだと思うんですね。それから剛志くんは本当にもう私が手を焼くほどもう毎日何かいたずらをして先生を困らすっていう感じの子でしたけれども、この時はもう本当に剛志くんのそういうふうないたずら好きが役に立って、で私は本当にあれこれと試行錯誤して啓太くんの気分をなんとか和らげようと思ったんだけれども、剛くんに負けました。だから無力でした。そういうふうな場合が多々あります。子供は子供同士で解決していくっていうふうなことがあります。山口先生は中学校の先生ですけども、そういうふうなことって中学生ではありませんか、子供同士っていうことで。
剛くんの場合今話聞いてたら別に気使ってたわけじゃなくて意図してやってたわけじゃないですよね。まあ中学校になったらこれ意図してね、もしねできたらすごいなと思いますけどね、はい。まあ、よくあるパターンだと思いますが、まあ、3歳児と中学校ではだいぶ、ね、意図するかしないかでだいぶ違ってきますよね。
はい、じゃあもう一つだけ作品紹介していただきましょう。
はい、それじゃあすごいねという作品です。寒い日、先生僕今日すごいね、見せてあげるから待っといてな。ズボン脱いだ、タイツ脱いだ、あれれパンツ、じゃじゃじゃじゃーん、ほらすごいやろ、新しいパンツ、ウルトラマンヒーロー大集合のパンツやで、すごいやろ、わーすごい。でも翔ちゃん、チンチンの穴が後ろに来てるよ。だってこないせなウルトラマンが見えへんもん、これでええねん。気持ち悪くないの？悪ない、ウルトラマンはかっこいいから気持ち悪ない。すごいのはよくわかったから早くズボン履かないと風邪ひくよ。ウルトラマンは強い、風邪ひかない、セブンセブンウルトラマンセブン変身。
わかるな、わかるわ、せっかく買ってもらった見せたいっていうその一心で。
いやいや、うん、もうタイトルがね、タイトルがすごいね、うん、でしょ、はい、もうなんかぼんやり聞いてると巷の変態の話かなと思って
たんだ。3歳児ってこの羞恥心についてはどうなんですか？
ああ、そんな羞恥心はあんまりないと思うんです、はい、それよりももう買ってもらった嬉しさ、そういうみんなに見せたいっていう気持ちがいっぱいいっぱいだと思いますよ。
パンツだからやっぱり履かないとあかんとかね。
そうです、もちろん
履いた状態を見せる。
でもこの子は一日中パンツで過ごしました。
変態ですね。
変態じゃなくってとっても子供らしくって明るくて可愛いと私は思いますけどね。
はい、私も思っています。
でもまあエネルギーのある子ですよね、これね、はい、外に向かってね、はい、主張するというね、
はい、ブンブン花ちゃんのジョニーカフィロバーハニービー。
では最後のコーナーでは、小さいお子さんをお持ちのお母さんに伝えたいことについてお話ししていただきましょう。
はい、3つぐらいあるんですけれども、まず最初の一番として、子供をお母さんはよく見てあげてほしいなと思うんですね。この間なんかちょっと恐ろしいような笑い話のようなことを聞いたんですけれども、子供に大きくなったら何になりたいのって聞いたら、スマホになりたいって言ったんですね。どうしてって言ったら、だってママがずっと見てくれてるからねって言ったんですよね。だからスマホもママはほどほどにして、子供をよく見てあげてください。そして何よりも私が言いたいのは、言葉で子供を包んで育ててあげたい、そういうことを言いたいのです。子供が何を話すのか、忙しいからとかお母さんはよく言いますけれども、やっぱりどんなに小さなことでも言葉を拾って大事にその言葉を包んで育ててあげてほしいなと思います。それと2つ目は待つこと。これは本当に幼児教育において非常に大切なことだと思うんですね。お母さんはよく他の子供と比べて、〇〇くんはもうひらがな読めるって、うちの子はまだなんよねと、そう言いながら焦ったりしますけれども、子供を信じて、きっとできる時が来るよ、ママ待ってるからねって子供に言ってあげたら、子供はどんなに幸せでしょうか。だから絶対に成長って個人個人にすごく差があるので、焦らないでじっと待ってあげることはとても大事だと思います。きっと必ずできる時が来るんです。それを信じて待ってあげてほしいなと思います。それと最後になりましたが、これも言葉の問題なんですけれども、よくお母さんは子供が言うこと聞かなくなったりイライラしたときは、もうおまわりさん呼んでこようか、お父さんが帰ってきたらお父さんに言うからね、あんたはうちのこと違うねん、拾ってきた子やから、とかよくこういうふうに脅しの言葉を言うんですけれども、これは子供を最も傷つける言葉なんですよね。子供は人生経験がまだ未熟なので、とっても恐怖を感じるんです。そして何よりも自分のそばにいつもいる親のことが大好きです。どんなにひどいことされても大好きなんですよね。その人がそういうふうなことを言ったとしたら、とても信頼できなくなって恐怖を感じます。だからこういうふうな脅しの言葉だけは言わないでほしいなって私は思っています。以上です。
私もなんかと考えてしまいました、
はい、
お話の中で、3つの大切なことというのを聞かせていただきました。まず子供を
見る
しっかり見つめてあげること、
はい、
それから、待つということですね。そしてもう一つが、言葉を子供だから子供にかける言葉だからって何でもいいんじゃなくって、はい、きちんと子供を一つの人格として言葉を選んで話しかける、言葉で包み込むということもとても大事なんだということをお聞きしました、
はい、
で確かにねスマホの話なんかありましたけど、スマホにね見つめられる時間スマホに負けちゃうって、これ子供にとっては悠々しきことですよね。
耐えられませんよね。
僕を見てくれる時間よりスマホを見てる時間の方が長いってのはこれすごい辛いことだと思うんですね、うん、スマホから目を離すのを待たないといけない、
はい、
とても辛いですよね。それから待つっていうのもこれは、親の方の振る舞いの方に なってると思うんですけど、親のね都合とか考えを中心にして、その自分の考えに当てはめよう、子供を当てはめようとするから待てなくなるんじゃないかなと思うんですね、はい、子供の方にこうシフト、考え方というか自分の考えで行動を起こしちゃうと待てない、うん、でも子供にちゃんとこう向き合って子供の気持ちになると、それは待てる方向になるんじゃないかなと思うんですよね。それとっても大事ですよね。それから言葉の選び方、脅しちゃダメだよっていうのがねありましたけど、これ私も自分の教室でよくお話しするんですけど、言葉の選び方というのは今のあなたをそのまま映し取りますよっていうことを、まあまあ時にはお話をする時があるんですけど、脅す言葉を使っちゃう無意識だと思うんですけど、多分ねその背景にはなんかこう親のもうイライラした気持ちから来る放任主義だったり無責任だったり、あとこう距離を離すことによって怯えさせるということですよね。親にとっては、大したことではないかもしれませんけど、子供にとって親って全世界的絶対的存在ですよね、はい、全て子どもの世界は親で作られていると言っても過言ではないと思うんですけど、その親に距離感を置かれてしまうっていうのは、うん、子どもにとって多分無意識的ながらイコール死んじゃうかも、生きていけないかもっていう恐ろしい不安感につながると思うんですよ。だそういうところをねこう無意識に感じるので、子どもはごめんなさいごめんなさいやっちゃう、それを親は良しとしてしつけとしちゃうって、ここになんかね間違いのからっくりがあるような気がするんですよね。でそういうのをこう今日ちょっと深く私も考えさせていただきました。いいお話を聞かせていただきました。
まあ、妻の話は現代的な話ですけどね、まあ、家庭内でどれだけ直接的なね会話ができるのかというと、でまあ普段ね今日何あったぐらいで終わっちゃうかもしれないけども、そうやったら絵本の読み聞かせとかね、特に小さい子にしてあげると、言葉を通じてのね大切な言葉を通じてのコミュニケーションが絵本というものを使ってできるに違うかなと思うんですけど、ね、
地域文庫をしてる時に一つ感じたことがあるんですけれども、新聞社の人が取材に来られたんですよね。子どもたちに読み聞かせをしてもらってどんなところが楽しいですかって質問された時に、子どもが意外な答えを言ったのを私は今でもきっちり覚えてるんですね。それはいろんなおばちゃんが読み聞かせしてくれるからいろんな声が聞こえるよって言ったのがすごく印象的だったんですね。だから家庭でもお母さんの、自分のお母さんの声、そしてましてお父さんの声で絵本を読んでもらうなんか本当に贅沢なひとときだと思うんですね。お父さん会社でとっても疲れてるかもしれませんけれども、子どものために10分でも時間を割いてほしいなと思います。ものすごく安心して子供はほっとして一日を終えて眠りにつけると思うんですよね。
はい、今日いろんな本当にお話聞かせていただきましたけども、本当に今振り返ってみて自分も、まあ、この当時はスマホというのはなかったですけども、本当に子供のことを見ていたかな、でまた待ったかな、言葉遣いどうやったかなというふうに思うと、もう一回若く戻って親もう一回やり直してみたいなって気持ちはありますので、こう親でなくて親になる前の人にこう聞いてほしいなというのは本当に感じました、
はいね、今日は大切なメッセージたくさんいただきました。本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。今回は童話作家そして幼児教育に深く携わってこられた東尾彩香さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
だからお願い、共に過ごしたこと、共に戦ったこと忘れちゃやだよ。辛くなった帰っておいで、最後にかけた
ー